今日恵みをいただく御言葉は創世記の23章。創世記の23章、はじめに1節と2節をお読みいたします。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のギルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちもやがてはこの地上を離れ天の御国に行かなくてはならない時があります。ただ私たちの行く先は天であり、決して地の下ではないことを感謝いたします。私たちが思うべきはただ天であり、そしてこの地上の住まいは仮の宿として、主を私たちを歩むことができますように。ただこの地上においてはいかに生きるべきかというよりも、いかに誰のために死ぬべきか、それをいつも思い起こさせてください。この語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を清め、今日あなたの命にしっかりと預かることができますように、どうか整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日では24章のところに飛びまして、この23章を飛ばしました。まあ、創世記の人物の、人物像を見ておりますので、サラという人物についてはもうすでに何度か見てきました。まあ、サラ、そのサラは、この23章において、いよいよ死ぬんですけれども、サラが死んだ年は127歳の時で、サラが90歳の時にイサクを見ましたので、イサクはもうこの時37歳で、アブラハムはサラよりも10歳年上ですので、ですからアブラハムは137歳ですね、この時。イサクは40歳の時に、まあ、妻を迎えて、でそれで、まあ、創世記24章の一番終わりの67章を見ますと、イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。イサク37歳の時に死んで、40歳で結婚して3年間、まあ、慰めを得ていなかった状態だったんですね。でも、まあ、イサクは結婚して、母の亡き後、そのお母さんの天幕に、リベカを迎えて慰めを得ました。でこのサラの死、それは、まあ、イサクもそうですし、またアブラハム、ね、夫アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた、あります通り本当に、ね、悲しかったんですね。アブラハムがイサクを捧げなさいという場面においては特に感情の描写はなく、また、ね、イシュマエルを追い出さなくてはならない時も非常に悩んだ。やはりアブラハムもですね、そんなもう感情、無感情なイサクを捧げるような、まあ、そういうものではなく、やはりすごい感情が豊かな人 で、とてもサラのことを愛していたことがわかります。でそこでですね、アブラハムはこのサラを葬る手続きに入るんですけども、それがこの3節以降に記されております。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有地の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから 移して死んだものを葬ることができるのです。ね、アブラハムはこの土地、ヘテ人の地も、このカナンの地も全部アブラハムのも、アブラハムとその子孫に与える主から約束が与えられているんですけども、でもアブラハムはですね、それを主張せずに、アブラハムは自分はあなた方の中に居留している異国人ですが、言っております。本来である、アブラハムほどですね、まあ、お金持ちであり、そして、もう4人の王に戦いを仕掛けて打ち勝つほどの、その強い軍隊といいますか、まあ、家のしもべ、精鋭たちを持っているわけですから、もうその気になれば、こんなヘテ人たち、力ずくでこの土地を奪って、ということもできるんですけども、でも、アブラハムはそういったことをせずですね、自分は、あなた方の中に居留している異国人ですと主張しました。これどういうことでしょうね。私たちは、この地上においてはですね、旅人であり、帰留者です。この地上において、何か、定住地を持つのではなく、私たちは天に定住地を持っております。ヘブル書の11章に記されております。ヘブル書の11章の9節からのところをお読みします。私たちのふるさとはですね、この地上にあるのではなく天にあります。ヘブルの11章の9節から10節までお読みします。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。アメン。アブラハムもイサクもヤコブもみんなこの地上においては天幕生活をしました。帰留者であったんですね。まあ、家において、ね、この地上において、家を購入して、ね、土地を購入して、ということを、アブラハムはですね、自分の住むための家、自分の定住地、それを、ね、買うということはせず、むしろ、ね、彼が買った土地、彼が所有したこの地上の土地というのは、墓だけでした。マクペラの洞穴、まあ、この、後アブラハムはその値段交渉とか購入手続きに入るんですけども、彼がこの地上において、得た土地は自分の死に場所、自分の墓場、そして妻のその葬る場所、そこだけだったんです。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたんです。その都は、どういう都か。13節以降お読みいたします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり帰留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らは、さらに優れた故郷、すなわち、天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために、都を用意しておられました。アメン。サドカイ派の人々は、もう死んだらそれでおしまい、復活はありえないと主張している一派でしたけれども、それでサドカイ派の人々はイエス様に、もし復活があるのであるならば、一体7人の男と結婚した女は誰の妻になるのかという非常にあさってな質問をしたんですけども、それに対してイエス様は、 アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という御言葉、もう本当に御言葉と言えるのだろうかと思えるほどのその聖書を示して、神様は死んだ者の神ではなく生きている者の神である、論破しました。アブラハムがですね、もしこの、ね、復活がないとしたならば、一体アブラハムが得た土地、その畑だけ、マクペラのホラーな墓場だけとするならば、一体何の望みがあるでしょうか。そうではないんです。アブラハムは天の故郷、ね、さらに優れた故郷を憧れていたんです。アブラハムの生まれ故郷、カルデアのウル、そこが彼の故郷ではなく、また、カナンの地を与えると神様さんから言われてたんですけども、でもそのような素晴らしい父と蜜の流れる血が、アブラハムの、ね、永住するところではなく、アブラハムとサラの永住地、また我々信仰者たちの永住地、国籍は地上ではなく天にあります。アブラハムはその、ね、故郷のことを求めて憧れていたんです。で、そういうわけで彼はこの地上において旅人、帰流者と、ね、主張したんですね。アブラハム自身、このヘテ人の人々に、私はあなた方の中に居留している異国人ですかと、ね、創世記23の4で、もうはっきり告白しておりますね。本当にアブラハムの故郷はですね、天だったんです。天を見据えて、で、それでこの地上に対しては、ね、あなた方の中に居留している、もうアブラハム、ね、武力を持ってすれば、武力で制圧できますし、またもうお金持ちですから、もういくらでも、この土地を買うことはできたんですけども、でもそれを今まで全くもってしなかった。ただ彼が買ったのは、その二十歳だけだったんです。創世記の23章の5節以降をお読みします。ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々、ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いて、ゾハルの子、エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間で、その二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。アメン。ね、アブラハムは本当に丁寧にお辞儀をしてですね、でそれで、このヘテ人の人々に、あそこのどこどこのホラー穴を譲ってください、それも、ね、お金で払いますから、そういうことを言うんです。ヘテ人たちはこのアブラハムをどう評価していたか、ね、6節見ますと、ご主人と声をかけられております。でそれで、あなたは私たちの間にあって神の司です、呼ばられておりました。神の司呼ばわり、英語の聖書では、マイティープリンス、神の王子、マイティープリンス、本当に、異邦人の中においてアブラハムはですね、もう立派に証しをし、また、名実ともに、ね、神の民として、もう遜色ない立派にな人として暮らしていたことがわかります。キリスト者の中にもですね、教会の中では、大きい顔をして、世の中ではもう全然弱々しくて、まあそういう、人も中にはいるんですけども、でも私たちはそうであってはならないんです。世においてもしっかりとですね、神の王子として、神の司として、神の祭司として生きるべきなんです。教会の中では評価されても、世の中では全く評価されないような人は、執事とか監督にするべきではない、パウロは言っておりました。 ですから私たちもしっかりとですね、世において、明かし することができるように、ね、立派に暮らすべきです。ね、世の中において、ね、隣近所に対してはもう全然、ね、自分はクリスチャンですって告白しておきながら、もう全然評判が悪いという、そういう方はですね、教会から一歩出たら、もう、御言葉のことをすっかり忘れてしまう人です。皆さんはしっかりと教会から出た後にこそ、アブラハムのように、本当に周りの人々から誠にあなたには神の司です。あなたには神が宿っておられます。そのように人々から、言われるほど、皆さんも教会の外においても特にですね、しっかりとイエス様と共に歩んでください。さて、続きのところをお読みします。10節からですね。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにあるホラー穴も差し上げます。私の国の人々の前で、それをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなた方が許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地。それなら私とあなたとの間では、何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを計ってエフロンに渡した。こうして、マムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑地とその畑地にあるホラー穴、それと畑地の周りの境界線の中にある土の木も、その町の門にある入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前で、アブラハムの所有となった。こうして後アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のホラー穴に葬った。こうしてこの畑地とその中にあるホラー穴はヘテ人から離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。アーメン。まあ、普通に読んでいれば、手続きが淡々と進んでいったかのように見えるんですけども、当時のですね、このヘテ人の慣習、世界史とかではヒッタイト文明とかヒッタイト人とか言われてるんですけども、そのヒッタイトのですね、まず、その、商取引のその慣例として、このエフロンが、最初ですね、畑地を、ね、アブラハム様、あなたに差し上げますと、ね、最初言うんです。ね、もう自分の畑をそのまま、お金も、ね、いただかずに、そのままあげる。ね、それと、かなり太っ腹だなというふうに思えるんですけども、当時の商取引の、その中東方面の、その慣例として、まず、相手が、何々を、買いたいっていうことであるならば、まず自分たちは、いえいえ、お金は受け取りません。差し上げますと、ね、その自分の応用さを示すために、まず、差し上げますということを、言って、でも、それを、差し上げますと言われた人は、それを、いえいえ、お金を支払いますからという、ですから、その掛け声でですね、まず、商取引が、始まるんですね。で、それで、では、いくらいくらのお金、ね、ここでは、彼らは、400シェケルの土地、 ね、ということで最初、その金額を提示しました。で、400シェケル、これはですね、かなり一つの畑にしてはすごい高額です。当時のそのヘテ人では一つの村に対しては、だいたい1000シェケルから100シェケル、まあ、ですので畑、一つの畑だとしたらもっと少ない額であるはずです。でも、ね、一つの村でさえ100シェケルから1000シェケルで買える。で、それに対して、この畑について400シェケル、まあ、これはかなり高額ですね。まあ、あちらの方ではその商取引では最初かなり高額を吹っかけてきます。で、それで、いやいや、それでは、高額ですから、いくらいくらにしてください。ということで、まあ、だんだん、その、ね、折り合いがついていって、そして、まあ、お互いが金額が合意した場合、まあ、この場合だって、例えば、まあ、400シェケルで、お売りします。いや、100シェケルにしてください。いや、それだとちょっと安すぎるので、300シェケルにしてくださいとか、じゃあ、折り合いつけて200シェケルでどうでしょうかっていう感じで、そうやって、まあ、値段の交渉が始まるんですけども、でもアブラハムはですね、この最初の高額の値段そのまんまですね、いきなり、ではそれで購入します、言うんですね。価格交渉とかいうのをしない、愛する妻、サラのために、その値段を下げるという交渉を一切しないで、もうそのままのいい値で、通り値で、買う。これきっと、その当時のヘテ人たちが、その、町の門のところに座っていたヘテ人たち、もうアブラハム、かなり、その太っ腹だな、そういうふうに思ったことでしょう。確かに、まあ、お金を、払う。いかにして、その、お金を安くして購入するか、そういった交渉もできたでしょう。それを一切しない。それで、なおかつアブラハム自身もこの土地において本来カナンの地は全部アブラハムのものであったはずなんですけど、でもそれを主張しない。本当にここにですね、アブラハム自身のこの地上における生活のその考え方、この地上では旅人であり寄留者である。で、それで本当にお金ということについてはもう当時のアブラハムとしてはこの400シェケル、本当に何でもない金額でした。で、それで、その何でもない金額をさらに値下げ交渉して、で、それで、なるべく金銀の節約、その妻のサラの お墓を買うにしても、まあ、お金の節約ということを、そういうことを考えるのではなく、もう本当に神の王子として、神の司として、本当に遜色ない、その、太っ腹さ、それを、異邦人において立派に証ししたんですね。で、こうしてアブラハムは、この、マムレに面するマクペラの、そのエフロンの畑地、これを、公に購入しました。アブラハムが、この地上において購入した土地、不動産は、墓場だけ、これ本当に、象徴的です。アブラハムの子孫として私たちが、ね、歩むその姿勢も本当に示しております。私たちはですね、今地上でいかにいい土地、いいマンションを得るかではなく、むしろこの地上においては旅人として、寄留者として歩み、そして自分のものとして主張するということではなく、むしろ私たちは天の国民として歩んでいくべきなんです。神のものとして、神の国民として歩み、そしてこの地上においては旅人として、寄留者として、そして、ね、神の民としてですね、名実ともに、ね、立派に生きていくのであるならば、神様はですね、そんな400シェケル、そういうお金なんてもう本当にボンって、ね、出せるほどに、金銀においても健康の面においても神様は祝福させてしてくださいます。私たちはですから、本当に天国民としてですね、生きるべきなんです。冒頭でお見せしましたのはローマの14章だったんですけども、ね、生きるならば、死ぬならば、どちらにしてもキリストのためなんです。ローマ人への手紙の14章、7節から、 9節のところをお読みします。ローマの14章の7節から9節。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。アーメン。私たちがこの地上において生きるならば、ね、生きるだけでなく死ぬにしてもどのようにして死ぬか、それはすべてキリストのためです。アブラハムは、ね、自分の墓場を購入しました。私たちも自分の墓場、十字架ですね。十字架という私たちの死に場、この地上の肉体において、また思い意志感情においては、もういつでもこの死に場、十字架に明け渡し、そして主イエスキリストにあって生きるために、私たちはいつでもイエスキリストにあって生きる。そうするのであればね、世の中において、地上において、教会から一歩外出たの、その先においてね、どうして立派に生きることがないでしょうかね。私たちはいつでもこの身にキリストの十字架を帯びて歩むのであるならば、私たちはこの地上においても本当にキリストにあって、主が祝福してくださらないわけがないんです。主がいかに私たちをこの地上において、たとえ二十歳しか不動産がないとしても、それでも主はですね、そんなものをいつでもボンって購入できるほどの祝福と幸いでもって導いてくださいます。どうか皆さんはアブラハムの子孫として、でアブラハムは本当にもう、何百年何千年も昔からこのような暮らしをして、そしてアブラハムに次ぐ子子孫孫たちはですね、みんなそのようにして生きていきました。創世記の時代から、もう出エジプトの時代も、ヨシアの時代も、サムエルの時代も、ずっと神の子供たちは、信仰にあって歩む者たちはみんなそのようにして生きました。昨日の夜、マリア、ね、本当に乙女マリアが、自分はなんと幸いな人でしょうか。で、それ、マリア自身もですね、もうアブラハム、ね、父、彼女自身の、ね、父、アブラハムとその子孫に対して、ね、この語られた通りですと、言われた通りに、本当に神様はですね、神の子供たちに対しては本当に幸いを導いてくださいます。どうか皆さんもアブラハムの子孫として、また信仰に習う者として、天に国籍を持つ者として、本当に、リッチに主にあって守られて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちは告白いたします。この地上において私たちは旅人であり寄留者です。この地上のものに永遠の所有地、永遠の不動産を得ているのではなく、私たちは天において永遠の不動産を得ていることを感謝いたします。どうか私たちは天に向かって歩み、また心思いはいつでも天にあり、そしてこの地上のあらゆることに対して歩んでいくことができますように。あなたは天のことにおいても地上のことにおいても、いずれにしてもキリストにあって歩むということを私たちに求めておられますから、私たちは生きるにしても死ぬにしてもすべて主のために歩み、またキリストのものとして歩む私たちでありますように。今日このことを示してくださったことを感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。主よ、アブラハムがサラの葬り、そしてお墓の購入の仕方を通して、どういうふうにキリスト者がこの地上において 歩むべきかを示してくださいました。私たちはこの地上に固執するのではなく、旅人として寄留者として歩み、私たちが積んだ宝は天にあります。この地上の宝は錆びて腐ります。しかし天にある宝は永遠のものです。天を見上げアブラハムのように生きていきたいと願います。このアブラハムから出た子子孫孫マリアも、マリアの傘下において私たちの父祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りですと告白されました。神の司、マイティープリンス、マイティープリンセスと言われる私たちはこの御言葉を取って天を見上げ歩んでいきたいと願います。どうぞ主よ、私たちの墓場は十字架であり、思い意志感情を捧げていくイエス様と共に歩んでいく私たちでありますように、聖霊様助けてください。今日の御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。